黒部ザトライ、
おはようございます。岩木幸子です。黒部ザトライ、この番組では行ってみようやってみようをコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。今週やってきたのは黒部宇奈月温泉駅です。北陸新幹線の開通から1周年、隣接する地域ギャラリーにもたくさんの皆さんが訪れていらっしゃいます。今日はそこで働く方にお話を伺います。お楽しみに。
黒部ザトライ、
地域観光ギャラリーにたくさんのお土産が売っています。黒部市地域観光ギャラリーノアマート店長の小沢智美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は小沢さんこの番組をよく聞いてくださっています。ありがとうございます
いえいえとんでもないです。はい、通勤前によく聞かせていただいております。黒部のことたくさん知れるのですごくためになってます
ありがとうございます。さあ、そのたくさん知れる黒部、今日は小沢さんの情報でまたねプラスしていきたいと思います。まずお土産屋さんノアマートっていう名前なんですけど、どんなところから来てるんですか？
はい、ノアは、フランス語でくるみという意味なんですけれども、黒部市の木がくるみっていうのを知りまして、でノアっていう響きがいいなと思ったのと、あと何々の和っていうのにかけたくて、まずは新川地区の和、にぎわいの和、笑いの和で、この3つの和が、どんどん広がって幸せの和が広がりますようにっていう意味を込めてつけさせていただきました。
その幸せの輪、1年の間に広がりましたか？
そうですね、本当にたくさんのお客様に来ていただいて、手前味噌かなとも思うんですけれども、本当に小さいながらも輪が広がっているなっていうのは実感としてあります。はい、右も左もわからない状態で始まった感じだったんですけれども、はい、本当に充実してあっという間の1年だったなと思っております。
何しろ黒部宇奈月温泉駅に降りてすぐのお土産屋さん、帰る時も一番最後のお土産屋さんになるわけですからね。じゃあこれを聞いてみようかな。一番人気があるものって何ですか？
はい、やはりですね、富山といえばマス寿司になります。でマス寿司屋広助さんというところで、作っていただいている、当店の限定の商品なんですけれども、3種類のマス寿司が食べ比べできるマス寿司3種が一番人気で売れております。まず観光客の方が、やはりお弁当として買われるのと、あと地元の方も珍しいということで、はい、あんまりマス寿司でカットしてあるタイプが少ないので、ちょっと食べてみようかなっていうので召し上がられる方もいらっしゃいます。
開業したばかりの頃っていうのは結構皆さん新幹線見にいらしてましたよね？
そうですね、たくさんの方いらしてまして、まあついでに、あ、ここお土産屋さんなんだ、寄っていこうかなって言って立ち寄っていただいたこともたくさんあります。
最近はちょっと落ち着いた感じですか？
そうですね、地元の方はちょっと落ち着いてますけれども、やはり今も新幹線利用されて観光客の方結構いらしているので、その方々のご利用もたくさんありますね。もともとうちの店は黒部新川の、美味しいものを取り揃えてあるっていうのがメインなので、黒部の商品が結構あるんですけれども、その商品を買い求めになられた関東のお客様とかが美味しかったからもう一回送ってほしいっていうふうに言われて、まあ、リピーターですね、もう一度送らせていただくっていうようなこともありましたので、それはすごく嬉しかったですね。
さて今後なんですけれども、2年目3年目ってこう続いていくわけですけど、どんな風に発展させていきたいなと思っていらっしゃいますか？
はい、そうですね、観光客の方はもちろんなんですけれども、やはり地元の方にたくさん来ていただきたいなという思いがあります。地元の方に喜ばれる商品っていうのをもっともっと取り揃えていかないといけないなと思っております。
それを聞いているとこう地元の方たちの集会場みたいな感じで駅を使ってもらうっていうのもいいかもしれないですね
そうですね、当店コーヒーなんかも販売しておりますのでぜひぜひ皆さん井戸端会議でも使っていただけたらすごく嬉しいです。
楽しいお話を伺いました。黒部市地域観光ギャラリーのノアマート店長の小澤智美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部サトライ。
地域観光ギャラリーにはレンタカーを扱っていらっしゃる会社もあります。 JR 西日本レンタカー&リース株式会社黒部宇奈月温泉営業所所長の長谷徹さんにお話を伺いします。長谷さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
1周年ということでおめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
この1年は長谷さんにとってどんな1年でしたか？
はい、あっという間の1年でした。新規に開業した営業所なもんですから、署員全員一丸となってこの1年、やってきたなという感じです。
いろんな出会いがあったと思うんですけど、どういった方が利用されてるんでしょうか？
そうですね、観光の方がメインで、ございまして、宇奈月温泉はもちろんですが、連続ドラマで朝やってたと思うんですが、能登半島の方へ、回って、あとは金沢兼六園の方とか、行っておいでになるお客様もおいでました。やはりレンタカーということで、自由気ままに自分の思うところに行けるというところがメリットだと思います。
印象に残る方っていうのはいらっしゃいましたか？
はい、そうですね、介護でお越しになるお客様もこちらの営業所何人かおいでますね。
私たちどうしてもやっぱり観光がメインっていうふうに思ってしまうんですけれども、そういった使い方をされてる方っていうのもね、いらっしゃるんですね。
そうなんですね、やはりレンタカーをご利用いただくというのは時間を気にせずに、利用いただけるということで、いろんな場面で有利かなと思っております。
今後なんですけれども、どんなふうに利用してほしいなって思ってらっしゃいますか？
そうですね、やはり今観光客のお客様はメインでお越しになっているんですが、ビジネスのお客様もまた駅レンタカーがギャラリー内にあるということを知っていただければなと思っております。
新幹線とこう手を組んでね、より行動の幅が広がっていくっていうのはなんかすごくワクワクしてきますね。
そうですね、そういうのを期待して待っております。はい、
長谷さん、今日どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
黒部サトライ。
黒部市地域観光ギャラリーのチーフマネージャー高橋雅美さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
北陸新幹線も1周年、そしてこちらのギャラリーも1周年ということで、どんな1年でしたでしょうか？
予想以上にたくさんのお客様にご来場いただきました。それから立山アルペンルート、トロッコを中心にあらゆる観光のお客様、それからビジネスのお客様にお越しいただきました。
例えばなんですけれど、私が新幹線駅に降り立ちました、2時間ぐらい時間が空いたんですけど、どうしたらいいですかなんて質問したら、どこを紹介していただけますか？
そうですね、こういう質問が一番多いんです。で、地域観光ギャラリーの2階には水の王国を旅するためのミュージアムといたしまして、北アルプスから富山湾の底まで、この4000メートルの、ダイナマップをですね、体感できるような、ミュージアムを設置しております。見るだけではなく、触ってみたり、それから登ってみたり、いろんな体験をしていただきながら、この黒部を知っていただく、そして富山県を知っていただくミュージアムとなっております。
このミュージアムの窓から眺める景色というのも本当に素晴らしいんですよね。
そうですね、天気のいい日は非常に山の隅々まで見えますし、まだ残雪が残っておりますので、この美しさを、味わっていただきたいと思います。
観光客の方中心のお話今伺ったんですけど、意外と地元の方もいらしてるらしいですね。
そうですね、その旅行の前にですね、駐車場がどうなってるのか、どんなお土産が売ってるのかっていうことで、事前調査にお越しになられるお客様がたくさんいらっしゃいます。いろいろな体験を含めて、見ていただいたり、先ほども言いましたけど食べていただいたり、ゆっくりとリラックスしていただいたりということで、本当にいろんな活用の仕方があると思うんですけれども、まず地元のお客様に、こちらを利用していただいて、県外のお客様、そして海外のお客様っていうふうに、こちらの良さをですね、どんどん広げていきたいと思っております。
これからもね、今お話伺ってると夢がいっぱい広がりますけれども、ぜひスタッフの皆さん心一つにして頑張ってくださいね。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひお待ちしております。
クロベザトライ、
いかがでしたか？働いてる皆さん、とってもいい顔をされていました。この1年間が充実していた、そんな証拠じゃないかなと思いました。黒部宇奈月温泉駅の周りは商業施設があるわけではありません。でも自然を眺めたり、ゆっくり散歩をしたり、そんな自由を満喫できる新しい魅力もあるんじゃないかなって思いました。番組でもたくさんの情報を集めて、そんな新しい観光スポットを提案できたらいいなと思っています。来週も新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。ご案内は岩木幸子でした。